からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
さあ、この時間は瓦のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフの網沢康二専務スタジオにお越しいただいています。網沢こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかニコニコしてましたね。若干甘がみ気味でしたけど
瓦が滑り
滑ります
か。ありがとうございます。アミちゃんだけですよ。もうね、この人すぐ噛むとメモるんですよ。
そうなんです、
ね、メモ、
あの人の失敗は未知の味。
ちょっと今日噛み気味なんですけど、ごめんなさい。
いや、アミちゃんは今ね忙しいんです。
そうですよ、
ね、
そうなんですよ。
なんで忙しいかぜひ教えてください。
やつれてません？
全然
やつれてる気がする。
やつれてます？
日に焼けたんじゃない？
そう、シャープ
ですね。
なって
若干痩せたかなと思うんですけど。
なんか気苦労が終わりなんですか？
実はですね、はい、あのこの前12日の朝刊にドカンと出てたんですけど、はい、私来週からちょっと台湾へ行くんですよ。
おう
台湾へね、
旅行へ。
旅行だったらよかったんですけど旅行じゃないんですよね。
なんか責任重大？
責任重大です。
おう、
ある任務があるんですね。
はい、国家プロジェクトです。
おー、すごい、ついに
国家の威信をかけて、
はい、あ、日本の国家じゃないんですけどね、
うん、
台湾の国家プロジェクトですね。
あ、そういうことですか。
去年の7月だったかな、
はい、
の放送で、あの台湾の人が金沢職人大学にやってきたっていう話をさせてもらったかと思うんですけど、うんうん、
はい、覚えてます、
ね、はい、私今金沢職人大学校のちょっと講師っていうのを一応名ばかりですけどさせてもらってるんですよね、うん、でそれでちょっと今回なぜ私が台湾行くことになったかといういきさつですけど、台湾という国は、その昔はるか昔、まあ、120年ぐらい前から日本の統治下にあった約50年間、
うん、
日本が収めとったんですよね、
うん、
まあ、これ前にも言ったかと思うんですけど、はい、でその頃に日本の建築ですね、日本人が建てた日本建築っていうのはいくつも50年もありますから、
はい、
いくつも建てられたんです。でその建物には当たり前のように日本瓦というものが吹かれていて、もうそんな昔の話ならもう特にないんじゃないかって思いますけど、
う
ん、実はそれが今でも残ってるんですよ、いっぱい、
うん、
ね、でそれでもう約100年ぐらい前の話なんで相当傷んできていると、
はい、
でそれを直していかなくちゃいけない、
うん、
そんな別に直さんでもそんな古いもんなら壊して新しいの建てればどうなのみたいな話もあるんかなと思ったら、いやいやいや、そういうものはね実は台湾の文化財とか、うん、そういうふうなものに指定されて壊さずにきちっと修復して歴史上貴重なものだということで残していきたいんだとおっしゃるわけです、
はい、
でそれでじゃあどうやって直していこうかってなった時に、日本の瓦は日本人によって吹かれてますから、今のそういう人って日本に今、あ、台湾に今いませんよね、日本の職人っていうのは、はい、うん、で台湾の職人でそれを直そうと思ったらとんでもない当初の収まりと全く違った収まりになったり、もともとの形と違ったものになるんですよ、
うん、イメージもねだって分からないで
しょうからね、分からないんですよ、
置き方一つとっても全然違うものになっちゃうかもしれない。
どうやって拭いてあったのかなっていうのは全く分からないものですから、うん、まあ、適当にまくって適当に戻してみて、で全然違ったものになってしまう、うん、でこれではいけない、やっぱそういう文化財の修復とかになるとありあったまんまに極力近づけて直すっていうのが基本ですので、じゃあどうすればいいかと、じゃあ日本で吹かれた日本の職人が吹いたもんであれば日本の職人に聞けばいいんじゃないかということで去年日本へ来たんですよね、
はい、
でその時に私はちょっと私ともう一人講師の人いるんですけど、その人を対応させてもらって、その時の説明がどういうわけか非常に分かりやすかったと言ってもらえたんです、
うん、はい、
でそれでその台湾の人が帰ってから2、3ヶ月後ですかね、なんとなんと、ちょっとあなた方台湾に来てもらえんかと、そういうオファーがですね、
はい、
台湾の政府から金沢市を通じて 金沢職人大学校の方に来たんです。
すごい。だって日本中でいろいろな職人さんがいらして、ね、
だからすごい立派な瓦吹きの先生方っていっぱいいるんですよ、
うんうん、
たまたま本当たまたま金沢職人大学校で対応した、たまたま私、まあ、本当に名ばかりの講師をやってるもんで、たまたまそういう話になったちゅう、ただそれだけのことなんですけど、
いや、なんという ね謙虚な姿勢でも、そのたまたまの印象が良くなかったら、うん、そのオファーはなかったわけですから、イコール日本の職人さんのイメージも向こうの方にはとてもよく、
そうなんです、
ね、伝わって、うん、素晴らしいです、うん、なんて言ってもね、さん、
はい、金沢職人大学校って職人を養成する学校、これ日本に唯一、金沢だけにしかない学校なんで、それをスタディモデルにしたいと、台湾としては。職人を育てていくためには、そういう学校を作らなければいけない、じゃあ日本にあるのは金沢職人大学校だということでですね、もしかしたら今回私らそういうふうに呼ばれて行ってきますけど、瓦だけじゃなくて、当然他の大工さんであったり、いろんな職種の方が今後ね、またそういうお声かかるのかななんて思いながら、
うん、
でも行って実際どこまでの作業が行われるわけなんですか。
あっち行くと
瓦持ってくの、
あの古い建物があるじゃないですか、はい、あっちのそのまず古い建物を瓦をまくる、
はい、
そのまくってどういうものが吹かれているかって調査からするんですよ、
ま、
でその調査をするためにもうこっちからちょっと先生が一緒なあの業界の仲間が行くんですけど、
はい、
その調査の仕方からまず指導をして、うん、こういうふうに調べるんだよ、調査するんだよってことをまずやって、
うん、でそ
のでまくってきた瓦をですね、ちょっと模擬台、模擬の屋根を作りましてですね、はい、その屋根に今度は拭いてもらう、
うん、
じゃあ瓦を拭くときに瓦っていろんなねじれがあったり大きさがちょっと微妙に変わったりしてるんで、どういうふうに選別をしてきちっと仕分けをして、それをどういう場所にどういうふうに適正に拭いていくかということもきちんと指導して、そして実践して、それを生徒ではないんですけど台湾全土から10人から15人って言ってましたかね、
うん、
そういう職人、うん、一応いるんですけど、
はい、
台湾にも瓦職人っているんですけど、そういう人らを選抜して10名から15名ほど来てもらって、その人らにみっちり教えると。
はあ、出前授業だ。
そうですね、
だけど一日行って終わりっていうもんじゃなくて、何日間かもちろん滞在して1回でそれも済むのでしょうか。まあ、
私は6日間なんです
けど。あ、6日間、でも本当はもっと、ねね、向こうとしてはずっと、ね、途中経過も含め見てほしいって思われるんじゃないですか。そうです、
まあ、行きと帰りでだいたい1日潰れるんですよね、
うん、はい、
うん、正味4日、
正味4日間の中でどれだけをできるかっていうことで、でまあ、行って行き当たりばったりでやるっていうのは非常にちょっとまずいので、うん、
はい、
行く前に事前にいろんな資料をやっぱり揃えたりしなければいけないんですよ、うん、
はい、
写真、文章、まあ、パッと見てわかる、まあ、テキストみたいなもんですね、あっち の, 生徒さんといいますか、職人さんがこれを見てわかる、でそれを日本から送った場合にあっちの言葉に翻訳しない
と、うん、そうですよね、はい、
もちろん、うん、あっち行って私らがこうやってやるんですよって言った場合に通訳さんが入りますから、うん、時間が倍かかっちゃうと、
うん、
1時間で教えるものは2時間かかっちゃうっていうことになるんです、うん、だから時間っていうのは非常に限られて、もう正直お土産買っとる暇ないって言われてるぐらいなんですけど、毎日残業ですよと言われてるんですけど、
大変、
思っとってる日が迫ってくるとですね、いろいろ用意するものがあって、ここ今月はほとんど毎日のようにもう10時過ぎまで、
うわ、
資料を用意したり打ち合わせ、大変、
それで痩せたんじゃないかと。
そうです、もうやつれた、
なるほど、
じゃないかと。
これはでも自分が吹いて、ね、依頼されて、吹きに行く方がよっぽど楽ですよね。
本当ですね、で、職人、日本の職人さんが全部修復しますっていう方が楽ですね。
楽楽、教えなくちゃいけないんだもんね。
はあ、私ら今回、
はい、
私のほかに天池さんという方と、はい、竹苗さん、
うん、
そして砥石さん ていう方と4人で行くんです、
はい、
で私らの他にボランティアでですね、
はい
千葉県とか東京新潟から別に4名の方が応援に来てくれる、例えば歴史的建造物とか文化財等の調査修復を専門にやられているような方々が来てくれるんですよね。ただ瓦を吹けるのはちょっと私ら3人、今回3人、
はい、
4人のうち3人なんで、3人で行ってパッと吹けば本当はあっという間に吹けるもんでね、そういうわけにいかない。きちっともう1から10まできちっと順序を追って教えてこなければいけないので大変です。
それがでも台湾の瓦業界の礎になるわけですもんね。
すごいですね。教科書に載るんじゃないですか。
銅像できますよ。いやだってやってることは八田余一さんと、
そうですよね、うん、あのダムの八田さんと同じように、
ね、立派な方とね、
ゆくゆくね、語り継がれ、
そうですよ、
まあ、本当
わずか偉人の一人で
八田さんのね、わずかわずか、
いやいや現地で取材は受け、大変なことになりますね、亜美ちゃん。
そうなんです。お偉さんともちょっとあるんですよ。
らららら、
会食もあり、
あるんですよ。
てっきりなんか旅自宅で忙しいとかね、はい、何持っていこうか悩んでるとかいうお話かと思いきや、
いやいやいや大変ですね。
ドームとかも持っていかなくちゃいけないんで、
国家プロジェクト
大変なんですよ。
じゃあ本当に出発を3日後に控えた今の心境を最後にお聞かせください。
やっぱりね、これは本当私実はすごい迷ったんです、声かかった時、うん、ちょっとこっちの仕事にも穴が開くので。でもやっぱこういうのって先ほど加藤ちゃん言いましたけど、ご縁なもんで、うん、もうたまたまこうなりましたけど、もう一生に一度あるかないかの経験なのでですね、もう私ごときがちょっとでも役に立てるんであればぜひ、やっぱ私のいい思い出もなりますよね。
はい、
もちろんそれでまあぜひなんとか台湾の人々にもう役に立っていきたいなと、日本を代表してですね、行ってきたいと、旅立っていきたいと思っております。
じゃあ次回ね、楽しみですよ ね、
ね、
どうだったか。そうです、
本当にお土産はないかもしれない。
いや、いいです、いいです、
話
買う暇がないかもしれない
。
いいです、話で十分です。
いっぱいいろんなね、はい、お土産話を持って帰ってきていただきたいなと思いますが、はい、じゃあやっぱり出発前ですし、
はい、
今日は決め台詞はあのバージョンになりますかね。
はい、
お願いいたします。
いいですか。
あ、どうぞ。あ、なんか音を聞きながらやりたい。ああ、じゃあ今加藤ちゃんのヘッドホンを渡しましたが、届きますかね。
どうぞ、はい、
これ社長のお気に入りなので
。わかりました、はい、
では音声さん、
はい、
お願いいたします。河原にしとけば間違いない。
飛び立っていかれました。一足先に。
先に。
いや、私ちょっと勘違いしました。
もう気持ちは台湾に飛んでます。
飛行機が飛んで、
あ、間違いないかと思った。
間違いないかなと思ったんです
よ、ね。間違いない。
ちょっと先走りました、
ね。そうですね。
気持ちは流行ってました、ね。
台湾でも間違いありません。
すいません、ご迷惑をおかけしました。
いやいや、いやでも本当にね、期待を背負って、みんなの期待を背負って。はい、頑張ってきてくださいね。
重要なミッションだと思いますが、無事果たしてきてください。
ダメな日本人が来たと言われないように頑張っていきます。
はい、では網沢ルーフへのお問い合わせ電話は 076-238-0133 076-238-0133 番、ホームページカタカナで網沢ルーフ、網沢ルーフで検索してください。次回の放送は7月6日。
もう帰ってきてますね。
帰ってきます。帰ってきたその週ですね。
あ、わかりました。
ほやほやになりますね。
はい、楽しみにしています。はい、今日も網沢さんありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。網沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。河原のことなら網沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは河原のことなら網沢ルーフ、網沢ルーフの提供でお送りしました。